別に床、床直でもいいですよ。
まあ、汚い、まあいい。これが型。
あー、そういうことなんだ。はいはい、僕、ブログで喋ってた時は、成立経由をきちんと理解してなくてごめんなさい。よく分かってなかったんで。あれ要は前にやったクロッキーとは関係なく、抽象的に頭の中でイメージした動きを線にして、で、組み合わせっていうか、それをのいくつかの中から気に入ったものを選んで、型に抜いてってことなんだ。あ、なるほどね。そうかそうか。
まあ、考えてみればあの時と繋がってるなっていう感じだ。特に前のクロッキーが参照してるわけじゃない。
なるほど。つまりその人体の輪郭線を引いてるわけじゃなくて、あくまで動きの線なんですね。
そう
です。あのクロッキーされてたのってもうだって全部前ですもんね。
そう、もう2008年くらい。
そうか、だからその外から眺めた体なんか動きの線と、あとこう体ね、なんていうかイメージだけで出てくる動きが混交するみたいなことが起きるわけですね。
もともとそのだからなんだっけ、隣の部屋の小林光平さんの作品の中にある上村さんが描いたっていうドローイングがからあって、
うん、
あこういうの描きたい。
あれは小林さんが描いたわけではないんだ。
なんかね、上村さんが描いたって聞いたんだけど、それ誰に聞いたのか覚えて
ない。ソースがはっきりしない。
どこどこだか、どこ小林さん本人に聞いたのか、なんかどっか単に思い込んでたかもしれない。
これ展示されてた作品じゃない？
展示、そう
です。そうだよね。この厚紙で抜くっていうのは、シルクスクリーンとかでは考えなかった。
うん、なんかっていうか、そういうする場所がないから、
あここでできることはないかなと思ったら、うん、抜いて、
このドローイングを描いてるけど、これはどういうふうに今日発表するのか全然考えてなかった。いきなり始めて、前の100年の展覧会があることは頭にあったけど、
うん、
それはだから尾道でやった展覧会の作品とプラス新作ぐらいで考えてたんだけど、
うんうんうんうん、
これを始めちゃったので、
うん、
こうなったっていう。
そうな
の。2ヶ月ぐらい。
あのベニールに入ってた あの作品は、
はいはい、
あの下のその線と、はいはい、あれが最初にそのかなんていうの、そのイメージしてたオリジナルというか。
そうそう。これ
なるほどね。なるほど。
コピー用紙だ。これで。
ああ、なるほどなるほど。
あとまあ古いスケッチブックとか。
うん、これは全然別系統？
これ、
うん？
これはただの落書き
だ
けど。ほら、カビはこれだ。
これは？これはその。
これは尾道で。
あ、そうなんだ。そうかそうか。その尾道で出した作品なんだ。じゃあちょっと系統が違うんですね。
うん、ちょっと違う。
うん。
この辺を尾道で、
うんうんうんうん、あこれそうか、なるほど、あこれが見れたのは今日収穫ですね。これ油なんですよね。
これ油です。厚さが紙の厚さ。これが割れるんですよ。
割れるんですね。扱い気をつけないとポロッといっちゃいそうな。
ウェディングペーストでしたね。作ると割と割れない。
このスポンジ？これ木？
木。あ、それはなんかアクリルスポンジか。アクリル板
触っても大丈夫
なんですか。
あ、硬いんだ。びっくりした。スポンジだったら柔らかいだろうと思った。
すごい、すごい失敗して。
あ、そうなんですか。
だから高級水彩紙を買ってやろうと思ったら失敗の連続で、最終的にはその買い物して
ええー、これでいいやね。
もうお金ないじゃん、買い物して安いから安かったようやく形にな
った。あれがそのモデリングフェースで下地を作ってる。
そうです。
僕でもこの木の板のやつが好きでしたね。可愛いなと思って。
木の板のやつどうしても割れるんで。
割れそうですね。確かにそうかもしれないですね。あのブロックはなんで色が塗ってあるんですか。
あれはもう大学の時から使った大学のアトリエから持ってきてる
異物じゃないですか。遺跡じゃないですか。うん、この個々の形態がつまりキャラクターってこと
になるん
ですね。ちょっと座ってお話聞いてもいいですか。なるべく古谷さんに近いところにマイクを置いた方がいいような。改めていろいろ読んだりしたの。したの。100年の個展が決まった時にはこういう想定ではなかったんだけど、途中でこのシリーズが始まっちゃったの で、
そうです、
こうなりましたみたいな経緯なんですね。ざっくり10月7日から10月26日まで。
このドローイングを描いてる時点では全然イメージがなくて、展示のイメージがなくって、
うん、
でこのドローイングそのまま例えばギャラリーだったらバーッといっぱい展示してもいいかなと思ってたんだけど、100年だからそれはちょっと無理なので、でどうしようかなと思ってこれをやってみたっていう。
なるほど。なんかね、その見に行って、なんだろう、ちょっと今までと違うことが始まってるなって気がしてて、うん、なんだろうな、その事故現場みたいなイメージがあってなんかが起きてるなと思って、結構なんか長い時間いてで見てたんですけど、その最初ね、その本屋さんっていうのもあって、なんていうの、文字みたいに見えたんですよ、
はいはい、
字みたいに、
はい、
うん、でなんですけど、どっちかというとそのなんていうかな、記号的な、
はい、
うん、そういうもんで、記号という線はそんなにずれてないと思うんですけど、今回改めてこの100年に古谷さんが寄せた文章を、
はい、
あの読み直して、うん、あ、やっぱりキャラクターだったんだなと思って、あの、なんだろうな、違うところに持ってっても、
うん、
同一性が確認できるみたいな、
はい、
あの伊藤剛さんっていう人が、
はい、
手塚イズデッドで、
はいはいはい、
そのキャラあるいはキャラクターの定義として漫画の複数のコマに書かれている 記号がこれが同一の人物であるっていうふうに、認識させるのがまさにそのキャラのキャラクターのによってなんだ。だから漫画は、コマと言葉と絵でできてるんじゃなくて、絵ではなくてキャラなんだ、キャラクターによってできてるっていうふうに循環させちゃった方がいいんだっていう設定してて、そのなんていうのかな、その古谷さんの文章をそのまま読んじゃうと、型を媒介とすることで動きのキャラたちはさまざまな異なるフレーム、異なる主体の上に転送されていきますが、しかし同時にそれぞれのフレームの中で固有の役割関係表現を持つものとして受肉されるようにっていうのを読んで、なんか、ああやっぱり言葉というよりは文字というよりはキャラクターっていうのはそういうことだったんだなっていうふうに、なんか見直し、なんか思い直したんですけど、なんだろうな、あの動きっていうのがそのドローイングだとその筆跡がこう分かるじゃないですか、
はいはい、
いや型があると垂直に立ち上がってるので、うん、そのドローイングとタブローでちょっと受ける感覚が違うっていうか、その垂直に立ち上がるとちょっと物性があるっていうか、そういう形態、動きというよりは形態の方が前に出てくる気がしてて、そうするとその動きっていうのをどこに見るかっていうと、多分相互の関係に、画面の中の動きみたいな、うん、だからそのドローイングだとその線の動きみたいな、こう複数の線がこういうこういう風にこういう風に動いてるっていうのはあれなんだけど、タブローだとちょっとその動きの性格が違って見えたかなとは思ったんですけど、フリアさん的にはどうなんでしょうね。
そうですね、だから、まずこの厚みが面白かった、自分でやってみて、
うんうん、
これ意図してやったわけじゃなくて、いろいろ最初はだから水彩とかあとジェストとかで、
うん、
アクリルとかでやってもなんか割れちゃうな、
うん、
で油絵の具でやってみようと思って、
うん、
あんまだこう形が潰れちゃったりする最初はしたんだけど、うん、なんかこうパッと見たら厚い絵の具がいきなりバッと立ち上がってこういうの手で描くんじゃ絶対出ないじゃん。
そうですね、
う
ん、
その感じが面白いと思った。
この立ち上がりの感じね、すごい他で見たことがない気がして、こういう立ち上がりの感じって、あの最近あのマスキングを使う作家の作品をよく見る、はいはいはい、見かけるんですけども、マスキングで作られた段差とはまた全然違うじゃないですか、はいはいはい、なんかそのこういう段差ってあんまり見たこと他で見たことがないな。版画を僕以前やってたけど、銅版画ですごく厚い溝を作って、それが抜けないようにうまくインク詰めて擦り取ると、ちょっとこれに近いようなマチエルにはなるかなと思ったんですけど、プレス機を通したものと通すと今度規定材との関係がすごいギュッとするので、それともちょっと違うし、そういう意味でなんかその以前紙で彫刻をなんかあのブログに載せてたじゃないですか、はいはいはい、紙をビリビリ破って、はいはいはい、なんかそんなのをねちょっと思い出したりして、
これ、うん、多分ね面白かっただから、まあ、これ言ってみればステンシルじゃないですか。
そうですね、
でもステンシルって言わない、
うん、
型を作ったってわざと言うっていうか、
うん、
それとは違うこうあるものを使ったわけじゃなくて違うものを一応発明したんだっていうことを言うために
、
発明とまでは言わないけど、うん、まあ、発見したっていうか、だからまあ型を使いましたって、
うん、
ステンシルとは言わないっていう、
うん、キャラを選択するときの、
はい、
自分で複数こう書いてみて選択するときってなんか多分なんていうのかな、他のと関係させたときにどうなるか見てみたいみたいな、うん、そういう判断基準だったのかなと思ったんですけど、
はいはい、そう、まあでもどうか
な、なんとなく面白そう、
なんとなく面白そう、やっぱうんと、あと型を抜きやすいっていうか、
ああなるほどね、はいはいはい、
あんまり複雑になっちゃうと難しくなる、うん、
要はコピーを取って上に貼って型で抜いてたんだ、
結構ほらカッターで切るの大変なんですよ、この筆の形を忠実に、
ああそうかもしれないですね、
しかもこれ油絵の具でやると 2,3 回使うともう詰まっちゃう
なるほど、
形が甘くなってくる、
ああなるほど、
細くなってくるから、もう一回初めからカッターで切って、
大変なんだ、
大結構大変だ、カッターで切る作業に時間が結構かかって
なるほどなるほど、
あとこれ一個一個置くんで、
うん、
乾かないと重ね、
板がね当たっちゃうから
ね、こうやると当たっちゃうから、うんうん、だから1個やって乾くの待つっていう、
あ
2、3日乾くの待ってからもう1個みたいな、
なるほどなるほど、アクリルだと粘土が足りないのかな、
そう この厚みにならなくてジェッソでカラージェッソで試したんだけど、
うん
うん、ひびが入っちゃう、
うん、なるほどね、
だこの厚みはやっぱ油絵の具じゃないと難しい、
うん、
あといろんなところに載せたかったんですよ、この形を、
うんうんうん、
キャンバスとかじゃなくて板とか、
いろんな種類の規定材、
そうい
った、うん、 画面の中で このキャラとキャラの間っていうかこの関係みたいなのが、あの以前のその懐かしい人たち2008年の0の0点のカタログの、こういう作品とか、はい、もっと密な感じで、はい、各要素感が、はい、その間がねすごい変な感じっていうか、はい、不思議な、 なんか距離感を持ってて、うん、なんかすごい密接に絡まってるんでもないし、うん、なんていうかボコンと孤立しちゃうんでもないっていう、この距離感もあんまり今までに見たことがない距離感だなと思ってて、
そうだからこうなっちゃうとどうしても結果としてオールオーバーに近くなるわけ
です。そうですね、
密にしすぎると、
うんうんうんうん、
そうじゃないことをどういうふうにするかっていうことはずっと考えて、で前のああいうやつも結構それに近い、
うんうん、
で あれはあの普通の下のドローイングみたいなのを描いて、はい、鉛筆 で,
鉛筆で
それを消してから、はい、その形を後から拾ってああいう風な形になる
線で、形を描いて、はいはい、で、その線を消して間を塗っていく、できる仕組みを塗っていくみたいな、
うん、だから これが下にあって
で、
ここの形を拾って
間を拾ってる、はい、それが尾道の出品作品、
密にならないっていうか、オールオーバーにならないってなるじゃないですか、うん、で多分それの展開ではあると思うんです。
あとだからそのやっぱキャラっていう以上は一応個別の判別性が欲しいっていうのが多分あるんだろうなと思うんですよ。で要素が以前の作品みたいにこう固まっちゃうと、どこまでが個別の要素かっていうのは分かんなくなっちゃう。だからそのあくまで個々のプレイヤーが複数いるっていう、だからそういう意味ではダンスだとか、なんだろうな、群衆劇にならないようなこう舞台上に2,3 人のダンサーがいて動いてるみたいな、これが例えばごちゃっと100人ぐらいいっちゃうと、あのいる時の人の体の動きと 2,3 人がパラパラとダンスを踊ってる時の感じとって多分それぞれ違うと思う。 2,3 人側なんだろうなっていう。
前は植物だったんですよ、イメージだったから、
うんうんうん、
そうするとまああんま個別性はあんまないわけじゃない。
そうですね、
違う植物が重なっててもなんとなく、
うん、
人だとはっきり一人っていうのがあるから、
うんうん、
だからキャラクターっていうことなんだと思うんですよ。だから人にしたことによってその関係がの密さが変わ、関係が変わったっていう感じがする。
以前そのブログで、一度人体に挑戦したいんだと、
はいはい、
いうようなことをちょっと前におっしゃってたような記憶があるんですけれども、はいはいはいはい、なんかその一歩というか。
そうですね、多分ずっと人体と とか顔とか描きたいと思ってるんだけど、うん、どうやっていいか分かんないっていうのが。
顔はね、でも何度かブログで、あの何だっけ、顔を描いて眼鏡をかけるシリーズが僕大好きだったんですけど、はいはいはいはい、あれは久々にね、なんかねいやー面白いのを見たなと思ったんですけど、ああいうことはされてたじゃないですか。あとはあの、はい、僕とベーコンの対話をした後に補足みたいな形でこうなんていうか複数の視点の顔がこう組み合わされた時の、はい、こう例みたいな感じで、はいはいはい、あのマティスとかをルーに挙げられて、その時もドローイングがあったと思うんですよ、はい、この角度の顔とかこの組み合わさるところの、はいはい、なんかそのああいうことがあったのはなんか脳裏にこの仕事の時は特にないのか。
だかこの仕事の時に多分顔を描いてるんですよ。あのメガネをかけさせる顔、
あ
同じ紙に同じやつで描いてると思う。
ちょっと不思議だなと思ったのは、あの顔の作品を展示しようとは思わなかったんです。ブログに載せだけ載せて、うん、なんか展示って形にはなってないじゃないですか、うん、あれはなんかその自分の中で作品という意識というよりちょっと遊んでみたみたいな、
うん、そういう感じですか、うん、まあでもなんか顔を描けそうかなって思ったんだよね、あれを描いて、
うん、
でまあそこまではまだやってないけど、
うん、今回の、フリアさんの展示を見てて思い出してたのはマティスとそれか熊谷森和で、森和のなんだその線の段差みたいな、
はいはい、
うん、ところでなんかこんなのとか、冬の夜、
あ、はいはい、
熊谷森一のこの赤い線みたいなのはちょっと意識した感じはある。
この展覧会ちなみに行かれました？
これは行ってない。
行ってない。いい展覧会でした。あとはマチスのこの間でね、ローレットとコーヒーカップ1917年、この下の間が変な間があるじゃないですか、はいはい、こんなのとかなんかね不思議な間だよなと思って見てて、どれを思い出したかな。あとこの背景の装飾とか、
あ、はいはい、
こんなのとか、はいはい、ふっと思い出して、うん、まあ、熊谷とマチスはちょっと思い出したんですよね。
でもさ、このシリーズに関しては作ってる時は何の賞賛もなかった。本当にこれ作品になるのかなみたいな。
あのね、すごいどう言ったんだろう、面白く見たし面白いと思ったんですけど、なんていうの、受けた印象としては壊れてる感っていうか、はいはい、壊れやすいフラジャイルっていうか、はいはい、脆いっていうか、まあ、もうこの表面がひび入ってポロポロしそうだってことも、そういう植物的なところも含めて、はいはいはい、別に悪い意味じゃないんですけど危ういっていうか、はいはい、怪しいというか、はいはい、なんだろうな、完全に作品として立ち上がってるっていうところまで、うん、そのはっきりした強さみたいなものは感じなかったんですよ。なんだけどその時にこっちが判断するあの作品としての強さみたいなものをもう一遍問い直すみたいな契機、はいはい、そこで我々僕が、この作品はちょっと脆いんじゃないか、作品として完全に立ち上がるっていう強さまでいってないんじゃないかって、その判断 の基準にしてる強い作品とはそもそも何なのか、その経験的な何かその判断基準みたいなものは何かちょっと考え直すところで、あの何だろう、さっきも言ったことを繰り返しになっちゃうけど、ちょっと今までと違うことが起きてる気がしてて、そう思うとなんか今までの判断基準でこれは作品として強いとか弱いとかっていうのを、なんかその作品に対する価値基準、価値評価につなげていいのか、うん、作品としてちゃんなんか強く立ち上がってないってことがをネガティブに評価していいものなのか、ポジティブに評価していいものなのかってちょっと保留にしないといけない気がしてて、うん、
そうだからね、なんかあんまりこう密度みたいなことにいかないようにしてるっていうか、
うん、
それはあのそれこそデジタル画像とかを見てると、こっちに行ったら絵画行ってもしょうがないよ、絵画を描いてもしょうがないよ。
あ、密度勝負みたいなこと言ったら、その画像でダーってレイヤーで重ねてって、うんうん、みたいなやつの方が
どれだけ抜いて見れるか、抜いてっていうか、
うん、いや言いたいことわかりますよ、はいはい、
あと一方でだから井上君の作品、井上実の作品とかあるじゃないですか、
うん、ありますね、
あれはすごいだけどあっちの方向で言っても勝てないよ
ちょっとその井上さんの作品はすごいなと思いつつ、確かになんか、なんていうのかな、その先の通路が見えないというか、
あ、
いう気はしていて、でもすごいけどね。
この作品でもそれこそキャラクターがランダムに散ってるように見えたら面白くないんですよね、うん、
あくまで相互に
関係があるけど、うん、その関係が密すぎても面白くないっていうところだ、
う
ん
う
ん、
それがさっき僕が言った不思議な距離感というか間というか、
それがでもちゃんと成立してんのかなみたいな感じで疑いつつ作ってた感じです、
うん、あのキャラクターっていう言葉を聞いた時に一般期待欲望されるのって顔だと思うんですよ。ところが藤谷さんの作品って、あくまでボディっていうか、うん、まあ動き、まあ、あなんで物としてのあれじゃなくて動きだよって言われればそうなんですけど、少なくとも顔的なものが、うん、要素がないので、あのキャラクターという言葉からジャッキされる欲望の行き場がなくなるんですよ。
あ、はいはい、
うん、で なんか無理やり顔に見ようとしちゃったりね、これ目と鼻に見ようと思えば見れなくもないかもとか、はいはいはい、不意に思い始めて、なんか一生懸命顔を探してる自分がいたりして、はいはいはい、いやいやいや違うんだ違うんだって思いながら、そのなんだろうな、僕現場では文字っぽく見たっていうのがあったんですけれども、はいはい、なんだろうね、その
文字ってもうキャラクターなんだよね、
うん、
誰があって書いてもあって見えないといけないわけ、うんうん、で見えるわけじゃないですか、
うん、
多分あれはキャラがあるからあがあって見えるわけ
なるほどなるほどなるほど、
カタカナの「ソ」と「ん」の違いとかも、うんうん、あれはキャラクターっていうか違いが見えるわけじゃないですか、「つ、
うん」
と「し」とか、
うん、
それも視覚的な視覚的に分かる、パッと見て分かるように、うん、それと似たようなことがある
んです、うんうん、なるほどなるほど、
だ顔だと、
うん、
やっぱ顔ってなんかいろいろ人間の視線とか欲望とか集中しすぎちゃうので、
するね、
だマチスの顔を描いてるのに顔じゃないかのように描く顔が描きたいんです
あのヘロヘロ文字じゃないけど、うん、あの文字が集まってたまたま人の顔に見えちゃったみたいな、
うん、どういうのがそれでもちゃんと固有性みたいのあるんだよね、うん、マチスの顔は、
うん、どういうのかな、ちょっと重さに負けて薄いタッシェンの薄いのを見てきてしまったんですけどね、顔なんだけど顔か顔でないのか、これとかかなり怪しい。アンドレ・ドラン、1905年の作品、テイトの作品。これ多分わざとそういう風に写真撮ってる、筆跡が斜めから光当てて、
はい
はい、あの筆の盛り上がりが、あの筆色の盛り上がりを撮ってる性があると思うんですけど、筆色、ここの筆色の方が強く見えちゃって、顔としてのまとまりとなんかこう2つね、顔を見ようと思うと筆色が見えちゃうし、筆色見ようと思うと顔が見えちゃうみたいな、
マチスの顔とか手を描くときのやる気のなさみたい、
このやる気のなさねルーマニア風ブラウス
その絵ってあれ制作過程残ってるじゃないですか、
あ、ありますね、
すっごい描き直してるのにその手だ、
手だっていうこの手とかね、赤いズボンのおだれ1924年25年
顔もだって、なんでその顔って決定するの
か、ちょんてんじゃねえか
顔になってるけど顔に集中しないっていう、う
ん、なるほどね、これとかね、模様の字の目の装飾的人体、この背中がすごいまっすぐになってるのが引っかかる、うん、確かにちょんてんだったりするよね、この人の顔ね、下手すると顔描かなかったりするもんね、うん、
でもセザンヌの水浴とかだと顔意味ないじゃないですか、
うん、そうですね、
顔の意味はあるんだよね、マチスの顔、
うん、
体調をっていう感じの顔を、まあ、マチスみたいに描いてもしょうがないけどそれをどうやるのかっていうのは考えてるけど、まあ、考えついてないけど、うん、
そうか、あの、なんだろうな、やってることがそのちょっとその俗に言う、一般的に言う近代絵画っていう、
うん、
枠組みからちょっとずれ始めてる気がしてて、
はいはい、
なんかね、もっと認知科学とかね、なんかあ、なんだ、あのモーショングラフィックでダンサーの体にこう、
はいはい、
マーカーつけて動かして、その動きをトレースしたアニメーションのキャラクターにこう、
はいはい
はい、にするみたいなあれがあるじゃないですか、技術が、
はい、
なんかそのその版を使ってるっていうゆえかもしれない、要はあんまりペインタリーな感じがしなかったってことだったんです
よ、そうなんですよ、だからそう手書きじゃない っていうか、うん、まあ手書きは元にあるんだけど、うん、なんかね手で書くと、うん、結局 手の動きっていうの
がすご
く拘束されるし、
ね、
一回性が強い、
うん、
でじゃなくて一回関係作っちゃったらもうそれ何度も使えるよっていう、うん、ピースをいっぱい作って、うん、でもそういう作品ってまあ昔から結構あるわけじゃないですか、うんうん、だって音楽とかでもちっちゃいピースをいっぱい作って、うん、それをなんか並べておくみたいな、うんうん、そういうのでも面白くないなと思ってたんですよね、うんうんうん、でもやっぱそのうんとね何を言ってたの、あの手で書くわけじゃないののいいところは反転できるんですよ、
はいはいはいはい、
でこうがこうもできるし、
うんうんうん、
あと部分だけ使える、
うん、そのこの線だけ使うみたいな、
そうそうそう、
うん、
それができるっていうのは手じゃ絶対できないっていうか、
うんうんうん、
手でやろうとするとものすごく無理なことをやらないとできないけど、うんうんうんうん、それをいつも簡単に判定させられるみたいなのが、
うん
うんうん、まあすごく大きいんですよ、あと、うん、この線の曲がりがあるとするとこうなるじゃないですか、この線の曲がりそのままこうやってずらせるじゃないですか、
うんうん、
90度、45度ずらすとか、うんうんうん、そういうことができるならやった方がいいな、自分の手じゃないことを、
うん、
なんかこう組み合わせていけばもうちょっと今まで自分の絵に見てたものと違うものが見えるかなっていうのがあって、うん、あと近代絵画に関してはもういいや
って、もういいんだもう終わった、もういいや
終わったっていうか、うん、いやそうなのかな、なんかその終わったっていうかその先を見ないといけないんじゃないかっていう、
うーん、なるほど、第5代でセザンヌのシンポジウムの小林、はい、何さんでしたっけ、今青学に行かれた方が我々はいつまでセザンヌを褒めなきゃいけないんだとみたいなことを言ってて、そろそろそれを乗り越えることも考えなきゃいけないんじゃないかと、そういう土正面から言ってて、ちょっと笑った記憶があるんですけど、
でもセザンヌはでもね近代絵画じゃない感じです、
うん、
セザンヌとマティスはやっぱり問題なんだよね、
うん
うん、なんか違う感じがするけど、
うん
うん、いわゆるなんかそうフォーマリズムみたいなのもいいのかなっていう、
うん、
いいのかなっていうか、うん、
すごくね、凡庸な質問をしてしまうと、今古谷さんが言ったような捜査上の自由度、手仕事じゃないところの自由度みたいなものを、やろうと思ったら、ごく普通に考えるとコンピューターを使うと思うんですよ、
はいはい、
スキャンして、
はいはいはい、
フォトショップなんかで、
はいはい、
まあ、反転させるなり、
はいはいはい、
展開させるなり、コピーするのを複写するなりして、はいはい、まあ、それをどういう形で出力するのか、
はいはい、
うん、っていうその技術的な面はあるにしろ、コンピューターを使うとそういうことは比較的容易だなっていう気はするんですけども、うん、そこでコンピューターを使うって発想はなかった、
うん、なかったですね、うん、だからそれは多分もっと使える人いっぱいいるしっていう、うん、やってる人もいるんだろうし、
こういう発想でやってる人はちょっといないような気がしないでもない、うん、もっとあれですよね、これうちの奥さんがブラジャーとかパンツの柄の、
はいはいはい、
仕事をしてて、
はいはい、
パソコンで、柄とかを考えて、はいはいはい、の裏にこれを古谷さんのコメントを印刷してきたんですけど、要するにうちの奥さんとかがやってるのは総柄でこういろんな柄がこう全体に散ってるようなのを作るときに一つのこのちっちゃい絵を作って、それをまあなんか拡大したり縮小したりしてこう画面上に散らしていろいろ操作してやってるだと思うんですよ。だからテキスタイル的なテキスタイルパターンを作る人とか割とこうなんか今古谷さんが言ったようなことに近いことするかなって、コンピューター上でするかなっていう気はしたんですけど、なんか手仕事じゃない、いわゆる筆で描くっていう手の仕事じゃないんだけど、
うん、
でもコンピューター化しないってやつが面白いですね。
じゃコンピューター使うとしたらちゃんとプログラムとかできる人と一緒に何かやるんじゃないと、
うん、
あんま面白くないんじゃないかっ
ていう。コンピューターをやってる使う意味が単にね、
うん、
その楽だからってところだけでなっちゃう。例えばこの 古谷さんのそのタブローの仕事とかにしてもエラーが出てるじゃないですか。つまり、はい、あの絵の具が漏れちゃったとか、はいはい、部分的にね、あの剥がすときにちょっとこう違う角度で取れちゃったとかいうのが、あの例えばあの作品だと、はい、これとこれとこれ同じ型使ってんだなって分かるんだけど、あいつはちょっと絵の具が漏れちゃってるけど、あっちは比較的綺麗に抜けてるなとか、そのなんだろうな、あの手仕事でやることで、あの反デジタル的な仕事にエラーが起きるというか、
そうだからそれも含めて、まあでもエラーの効果みたいなの多分出そうと思えばできるんですよね多分、
うん、
であのコンピューター使う、例えば何割の 0.1% ぐらいの確率でどういうミスをするかみたいなの、う
ん、仕込んでいて
仕込むことはできるけど、
うん、
そこまでやるならちゃんとやれる人にや、うん、とやってもらわないと、
逆を言うとプログラマー、ちゃんとしたプログラマーみたいな人が協力してくれるんだったらやってみたいみたいな気持ちはあるんですか。
そうですね、だからそれは、うん、条件だ、自分が今どういう条件で作ってるかっていうと、うん、まあ油絵があるし
なるほど、カッターで抜くぐらいは自分でできるし、
そうそうそう、まあ画材に関してはまあ20年もやってるからある程度詳しいし、
なるほど、コンピューター今から勉強するよりは、
そうそうそう、そ
う、うん、なんかね、その仕上がりの綺麗さに対する無頓着さみたいなものを感じたんですよ、
はいはい、
うん、なんか綺麗に仕上げてやろうみたいなことあんまり考えてない、あの、うん、それが割と僕は気持ちが良くて、あのなんだろうな、そういうことじゃねえんだぞっていう、あるいはそのなんだろうな、世間が了解するなんか美的な基準への無関心さみたいないうのはすごい、あの見てて勇気が出ると思うので、
いやだから全然ウケない単純に興味がない、面白いと思わないっていうだけだ、
うんうん、
自分ではでもこの色綺麗だよなとか思ってうん、うん、出るわけだけど、
うん、いやそういうのは分かる、
仕上げの綺麗さみたいのはあんま考えてない、
うん、
だってあの展示だって紙の作品とかこんな反ってた
あのそうそうそう、
逆にあれ反ってるのが面白いかなみたいな感じ、うん、
なんかそのそういうものと中の要素のカーブと関係づけて見えてきたりとかいうことはあったと思うので、うん、あれですね、この作品横から見たらどうなの、縦横をねいじりたくなるんですよね、
うん、
割と途中でコロコロ変えるんですか、それとも最初から決まってるんですか。
この作品に関してほぼ変えてないかな、
うん、
普通に手で描いてる作品については、うん、行き詰まったら逆さにして考えるっていうとか、そういうのがあるけど、
うん、
これに関してはほとんど変えてないのかな。一応人体なんで頭と足があるので、
うん、おそうなんだ、これはびっくり、
まあでも逆立ちしてたりもするけど足がまあそういうイメージ、
あの教育テレビであのピタゴラスイッチっていうのがあって、はい、10本アニメっていうのがあって、あの線が10本出てきて、
はいはい、
その線が、今日何して遊ぶとか言って、はいはい、あの滑り台しようよっていいねとか言うと、はいはい、10本のうちの5本ぐらいで滑り台みたいなの作るんですよ、
はいはい、
で残りの5本がこう階段、仲間なんかが作ってる、はいはい、そのなんだあの滑り台の階段登って、うん、滑り台スーッと降りる、はいはい、みたいなことをやってる、あのそれ自体が面白いかどうかあの微妙なところのある番組であるんですけど、なんか、ね、10本アニメとか思いますね、まあ、でもあれだよ、マチスのダンスとかあれだってなんだろうな、かなりバラバラなところまで線が解体されそうな、そんなんだろうね、
色があるからね、
うん、でもなんか線だけの要素だけ抜き出せちゃうと、うん、抜き出すと相当なんか文字っぽく見えてくる、 もう背景にあったりするともうよくわかんない。この模様とか、これダンスとダンスの絵と生物、1909年の絵ですけど、後ろにダンスの絵が置いてあって、手前に敷物が置いてあって、その上に生物が置いてあるの。この敷物のこの模様とか、どういうのを思い出させたのかな。
実は敷物の模様があって、
うん、
三次元のものがあって、
うん、
で絵があるじゃないですか。
絵がありますね。
絵でもだから敷物の模様と絵は違うわけじゃないですか、
うん、
でその違いが一枚の絵の中にあるっていうのは面白い。
そうそうそうそう、キャラが違う。
キャラが違うそこまでだから違うキャラは作れてないの、うん、全部人間だからっていう、
うん、例えばこのマチスの今の、うん、ダンスの絵と生物だとあれですよね、この敷物の模様だとこのちょっとあの筆のタッチのこういうニュッニュッっていう、うん、こういうのに対してなんか後ろのダンスのこの絵は色面の対比と輪郭線とみたいなその組み合わせというかの仕方でなんかなんだ属性を変えてるキャラを変えてる。
そうだから三次元のものの描写も三次元なんだけど三次元じゃないじゃないですか、
うんうん、これね、
そうそう、その装飾の間にあるものの描き方とかがすごい、
うん、この敷物の上に花瓶が置いてあって、花瓶の上にこう花が刺さってて、花のこの枝の隙間から後ろのダンスの絵が見えてる。この辺りとかめちゃめちゃ複雑なことやってる、うん、
マティスの微妙な描き分けっていうのはすごい、
うん、
物と平面と意図的に描かれたものとか、
うん、音楽1939年割と有名な絵だと思うんですけど、この後ろの大柄の植物のこの模様と、うん、手前の人と音符楽譜、
うん、
ね、この床の模様、手前のこのみかんみたいなちっちゃい果物、この辺とかこの2人の人物の間とか相当めちゃめちゃな、ね、
うん、
複雑なことやってる。熊谷森和の画集だと本当全然分かんないんだけど、この線のたなんていうの間に残った線のへこみ方とか、
うん、
このなんだ伸び、この間違えるとこの段差のところとか、こういうのは割と思い出した。